高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をしましょう。先週東京地裁で地下鉄サリンの裁判員裁判が始まりました。これまでで一番長い裁判員裁判というのは実は神戸地裁で行われております裁判で、130日を超える裁判員の在任期間と言われておりますが、それに近い110日を超える審理がこの地下鉄サリン事件では予定されています。8日の日に裁判員が選任されました。裁判員の辞退希望者が多数に上るということで、大変たくさんの数の候補者に呼び出し状を送って、その中から出頭してくる候補者の中から選んでいくという、そういう方法を取って裁判が始まりました。少し具体的に見てみますと、この東京地裁の地下鉄サリン事件では、これ地下鉄サリン事件だけではなくて合計で4つの罪名で起訴されているんですけれども、中心にそれがあると。で、死刑囚の尋問も何人も予定されているというようなこともあって、非常に注目されているのはご承知の通りですけれども、審理が開かれる日だけで現在61日が予定されています。1月の16日に審理が始まって、予定では4月の30日まで行われるとされています。毎週4日、一番多い週は5日全部来てもらうということになっている週もあり、多くは1週間のうち4日は裁判所に来ると言われています。それだけの日程をこの1月の中旬から4月の末まで取れる人というのはどういう人たちなんだろうということがまず気になりますね。普通の会社員でも、あるいは自営業者でも、家庭の主婦にしても、これだけの期間裁判所にほぼ連日来てくれと、時間は朝9時半から夕方5時までだと言われたときに、分かりましたというふうに言える人というのはどのくらいいるんだろうというふうにまず私は思います。ほとんどの人たちはこれは大変なことだ、嫌だなと思うんじゃないでしょうか。今現にしかし裁判が始まっています。で、そこに法壇、その法壇に並んでいる人たちというのはどういう人たちなのかなというふうに思います。まず時間的余裕がある、それからこういう超長期の裁判を行われることについて関心を持っている。嫌で嫌でしょうがなければ、例の心の病になってしまった方じゃないけれど断るでしょうから、何が何でも嫌だと言うでしょうから、そうではない人たちが残っているということになって、さあこういう皆さんはどういう関心で法壇に座ることを良しとされたんだろうなというふうに私などは思いますね。で、この事件は先ほどお話したように死刑囚何人もの証人尋問を行う、未曾有の無差別テロだと言われている。で、この事件の中で自分自身が関わった裁判員たちがどういう意見を持つかということになるわけですけれども、被告人は自分自身はその事件の中身が分かっていなくて、いわば利用されたということで、事件の中身については否認をするという状況になっているようですから、さあ大変な判断を裁判員たちは求められるということになります。話は少し飛びますけれども、先ほどちょっとお話をした神戸地裁の超長期の裁判、今までの裁判員裁判の歴史の中で一番長いと言われている事件は130日の裁判員在任期間、裁判所に通い詰めるという事件になっています。これはこのまた事件としてはかなり話題になった 事案でしたので、ご承知の方が多いと思うんですけれども、もう30年も前にこの犯罪が始まっていてですね、一連のといいますか、随分たくさんの人たちがこの事件に関わっていて、被疑者参考人として捜査の対象になっている人の数も10何人20人近かったでしょうか。非常に多い数になっていて、みんながその、家族関係つながりがあるといったような、異様な事件だとされている事案ですね。でその主犯とされていた人が、自殺をしてしまったということがあって、この事件では被告人になっている人というのはその息子ということになります。で2人の人の死亡に関連してその責任が問われてますので、一般的な常識でいうと私たちの世界では死刑が考えられるという事案になります。裁判員たちの判断が被告人を死刑にするかしないかというところで、問われるというケースになります。東京地裁の先ほど申し上げました地下鉄サリン関連事件の方でも重い刑罰が求刑されることが予想されますし、裁判員たちの判断の苦労というのは並大抵のことではないと思います。全ての裁判員裁判がこういう超長期の事案ではなく、2日とか3日とか4日とか、そのくらいで終わる事案の方が多いのですけれども、それにしてもこの判断を迫られる時の裁判員の苦労の中身というのはやはり深刻なものがあるに違いないというふうに思いますね。で皆さん、私もいろいろ話をしていて、またご承知だとも思いますけれども、裁判員の出頭率というのはどんどん落ちている。でこういう超長期の裁判での苦労の話題が新聞やテレビで報道されると、そういうことがまたきっかけとなって、出頭することが嫌だなと思う人たちが増えていく。どんどん階段を降りるようにというのか、どういう表現をしたらいいか分かりませんが、どんどん出頭率が下がって、みんなが行かないようになってきてしまっている。でそうすると裁判所に行く人といいますか、出かけていく人というのはこういう裁判に特に関心を持っている人、どういう動機どういう気持ちからかは分かりませんけれど、裁判をすること、裁判に関わること、あるいは被告人が有罪か無罪かとか、あるいはどのくらい刑務所に行っているべきかとかいうようなことに関心を強く寄せる人たちがこう凝縮するように残るようになって、そういう人たちによって裁判員裁判が行われる、あるいは日本の重大な刑事裁判というものがそういう人たちによって支えられるという構造になってきているというふうに言えると思います。でこれはノーマルなことなんだろうか、もっとはっきり言えば正常なことなのか、異常なことではないのかという議論になるでしょう。裁判員裁判を構想した段階で最高裁だとか、あるいは政府だとかはこういうような状況を予定していたのだろうか、多くの人たちが裁判に普通の感覚で関心を持って普通に参加して普通に判断をするという、ある種常識良識が司法の世界に加わってくることを予定していたのではなかったのか、そういうふうに私は思うんですね。その異様さ、現実と想定していた目標との間のずれ、乖離が異常な形で今こう更新しているのではないか、突き進んでいるんじゃないのかという気がいたします。今日は超長期の裁判、裁判員裁判を例に挙げながら考えてみましたけれども、これが一つのきっかけにしてというか、こういうことを考えるきっかけにしながら裁判員として裁判に参加するということの意味、あるいはもう少しはっきり言えば良し悪しということを皆さんにもぜひ考えていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。